神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から27年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは新型コロナウイルスによる影響を大きく受ける中、ピンチをチャンスにと地元兵庫で頑張るお店や会社をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を、
心を伝える笑顔、明日を支える笑顔、神戸信金で笑顔がつながる。
今月の1日と2日の2日間、神戸国際展示場で西日本最大級の産業総合展示会、国際フロンティア産業メッセ2022が開催されました。ここでは神戸信金ビジネスメッセ2022も同時開催され、地元の企業や学校などがそれぞれにポストコロナを見据えた取り組みを PR しました。その中から今朝は株式会社神戸大学イノベーション技術移転部アソシエイトの三寄瀬ゆっかさん、グッドフェローズ株式会社人材開発部の川部理咲さんにそれぞれお話を伺いましたので聞いてください。それでは株式会社神戸大学イノベーションの技術移転部アソシエイト三寄瀬ゆかさんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社神戸大学イノベーション、神戸大学の前に株式会社がついてどういう会社って思われる方が多いと思うんですが、
はい、そうですね、株式会社神戸大学イノベーションは神戸大学の 100% 出資子会社となっておりまして、主に産学連携の業務というところを大学と連携して行わせていただいております。
その中でこの技術移転部っていうのは、はい、これはどういう組織なんですか？
はい、主に大学の研究者の方々の特許ですとかのライセンスですとか、あとは企業様の企業の技術課題の解決のための共同研究ですとか、そういった技術、大学の技術を世に出していくという部分のお手伝いをさせていただいております。
今回の新金ビジネスメッセでのブース展開、
はい、
どんなことをされてるんでしょう？
はい、今主には実際の成果といいますか、こういう取り組みをしていますという共同研究などの取り組みの紹介ですとか、あとは大学の特許を出願しているような内容の技術の紹介をちょっとシートにまとめさせていただいて、そちらを展示させていただいております。
例えば具体的にはどんな案件があるんでしょう？
そうですね、実際に神戸大学に農場があるんですけれども、その農場の農産品を使った品物、企業様に品物にしていただいたもののちょっと事例の紹介ですとか、あとはちょうど神戸信金さんと協定を結ばせていただいておりまして、企業様ご紹介いただいて、その企業様と共同研究を行っておりますので、そのちょっと概要のご紹介という形もさせていただいております。
まさにその大学で培ったこういうノウハウをいかにその具体的に企業と組んだりして、
はい、
製品化するもの、あるいはその、そういうシステムを開発するっていう、はい、これって結構大変なことだとは思うんですが、
はい、
楽しそうだなとも思います。
あ、そうですね、本当にやはり大学の研究となると今までにないものを生み出しているというところもありますので、大学内でそれを終わらせるのではなくて、実際社会に還元できるというか貢献できるようなことっていうのはすごくワクワクするものでもありますね。
三寄瀬さんご自身はそもそもそういう技術系だったりするんですか？
いや、もともとは文系の出身なんですけれども、そういった新しいこととか世に出ていくとか、そういったことはすごくもともと好きだったので、そこをこういった形でご支援させていただくというのにすごく魅力を感じています。
この後またどんどんいろんな事業が展開されてくるとは思うんですが、一番こうやりたいことっていうのは？
一番やりたいこと、そうですね、今まだ結構研究段階っていうものがまだちょっと 弊社が設立して2020年から設立ということもあって、まだ立派に世に出たものというのが少ない状態なので、まあ、もっと日本中に知れるような製品ですとか、そういったものがもしできたら、あれに私はちょっと関わったんだって言えるようなことができればちょっと嬉しいかなとは思います。
ぜひそうした夢がいくつも叶うように願っています、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは続いてグッドフェローズ株式会社の川辺理咲さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
グッドフェローズというのはどんな会社なんでしょうか。
はい、グッドフェローズ株式会社は福祉のサービスをしている事業所になりまして、障害者の就労支援だったりとか、高齢者のデイサービスの事業所、そして、放課後等デイサービスという障害の持つお子様たちのための施設を運営している会社になります。
今年も神戸新金ビジネスメッセ出展をされているんですけれども、はい、ブースの方ではどんな展開をされているんでしょう。
はい、ブースの方では主に障害者の就労支援での、障害を持つ方に対して、お仕事を、させていただく取引先様を探しております。
具体的にはどういった形になるんでしょうね。はい、
そうですね、障害を持つ方が作業をするんですけれども、主に請負い事業でさせていただいておりまして、他の会社様からお仕事をいただいて、弊社の作業所内で作業をするっていう請負い事業と、もう一つは他の会社様のところへ障害を持つ方と我々スタッフが人を送り込むといいますか、そちらに行かせていただいてそこで作業をさせていただくっていう作業方法がありまして、こう会社様の中ではやる仕事は手作業でする仕事はたくさんあるけれども人手が足りないとか、そういう方々のお役に立てるようなお仕事をさせていただいております。
そもそもその、まあ、ハンデをどう捉えるかっていうことではやっぱり理解をしてもらうっていうことが大切になってきますよね。
そうですね、ハンデがあると言いましても、こう同じ障害名でもやはりその個性っていうか一人一人やはり違った個性を持っていらっしゃったり、はい、一人一人同じ障害でも得意なこととか苦手なこととかが違ってきたりしますので、はい、その一人の人としてこう、その人を見させていただいて、でその一人一人にこう寄り添って一人一人に対してこう支援をしていくというのがすごく大切かなというふうに思います。
ですからそういうハンデを持っている人たち、あるいはそれを個性として捉えて、
そうですね、
その適材適所という、はい、そこをですね、
はい、
それをいかに進めるかということですよね。
そうですね、はい、
まあ、そのために、まあ、今回こういう PR を通して川辺さんなりに、まあ、その PR すべきところで受け入れる側も、はい、サポートする側もこうあってほしいというそういう、
そうですね、やはりこの一人の人として尊重するというのがすごく大切かなというふうに思います。その、まあ、健常者であろうが障害者であろうが子どもであろうが人は人で、それぞれはやはり大切な存在で、それぞれを尊重するべき存在だと思いますので、そう障害を持つ方に対して接するとか高齢者の方に接するとか、それぞれやはりこう一人の人としてこう敬う気持ちを持って、愛と敬と感謝といいますか、人間愛的なところでこう一人一人尊重して接するっていうのは大切かなというふうに思います。
去年と比べて今年はあの学生さんたち、生徒さん、ね、高校生らも駆けつけている、まあ、メッセになってますのでね、
はい、
まあ、そういう人たちにもぜひ訴えるチャンスでもあると思いますので、
はい、
頑張っていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。あなたのそばで未来を夢見る街に光を、
この街が好きだから、この街の皆様のお役に立ちたい、地域と信頼でつながる。
神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイトラジトピや番組のブログでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。